フリーテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 香川の大津波子です。今日は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりをにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今週のゲストは高松市で歌のお兄さんお姉さんとして活躍する合同会社僕と君の森さくらさんと山本龍太郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、お二人は歌のお兄さんお姉さんとして知られてますが、このまんまるポケットっていう二人組、そうしましたらじゃあまずまんまるポケットの結成はどのようにして行われたのか教えてください。
はい、私たちまんまるポケットは2012年の高松冬の祭りに2人で出演したことがきっかけなんです。その時に小さい子どもたちが、ね、楽しめる何かそういった企画ができたらなっていうところから、ちょっとね2人でもともと歌の活動をしていたので、はい、歌のお兄さんお姉さんとして出演したことがきっかけです。
うん、それからもうでも10年ありますね。
はい、はい、本当に今はイベント事業だったりエンタメ事業だったりエデュケーション事業だったりいろいろさせてもらってるんですけれど、今高松ライオン通り商店街さんと一緒に仕事をさせてもらっていて、商店街の中に多目的交流施設スマイルズというところがあるんですけれど、そこでですね大学生と商店街と の共同主催でこの SDGs のイベントをやらせていただいたんですね。で小学生の、ね、子どもたちにも SDGs の活動を広めていくことができないかなっていうふうに、はい、考えるようになってから、2020年に、はい、子ども企業体験教室という授業を、ね、立ち上げました。
うん、子どもさんが起業するのを体験できるってことですか？
はい、そうです。
こちらの子ども企業体験教室は、はい、三木町のネクストベーシックアカデミーという学習塾に通う子どもたちと一緒に地域の農家さんや企業と共同で商品を開発する事業になっています。
うん、
テーマがですね地産地消になっていまして、三木町ってこんなまだ魅力があったんだっていう、再発見をしてもらうっていうことを目標に、頑張っています。
うん、これは実際にどういうスパンで行われるものなんですか？
今年は、うん、第3回目になるんですけども、はい、半年間のスパンで、子どもたちにマカロンを開発してもらいました。
うまくいったんですか？
はい、もう大盛況で、うんうん、2月26日に販売会をしたんですけども、40食用意していたものがもう2時間以内に完売してしまいまして、はい、また再販してほしいっていうお声だったり、うん、とっても美味しかったよってお声をたくさんいただいていて、子どもたちとっても今喜んでます。
このやっぱり子どもたちをターゲットにしているっていうところは何かやっぱり目的っていうのがあるんでしょうか？
私たちがずっと、歌のお兄さんお姉さんとして子どもたちに、携わっていく中で、子どもたちの生きる力を育むっていうことを、大切に、毎年授業、させていただいています。私たち自身も、起業して、お仕事をさせていただく中で、世の中のたくさんのお仕事が支え合って今の僕たちの生活があるんだなっていうことをすごく、実感するようになったので、その、気づきっていうものを、まあ、子どもたちに少しでもお伝えできたらいいかなということで、取り組んでいます。
ちなみにその企業体験教室では他にどんな方がいらっしゃるんですか？その地域の方、
まあ、子どもたちの、お菓子のアイデアを具現化していただくのは、パティシエさんなんですけども、今回、メインの、コラボといたしまして、三木町のいちご、自分たちが住んでいる地域の特産品ですね、を、アグリボン株式会社さんの、珍しい、女宝という種類のいちごと一緒に、コラボして開発させていただく流れになりました。
おお、じゃあ本当にこの地域の特産の、いちごと、そしてその技術を持ってらっしゃる方と子どもたちと
つなぐ方たちと。
そうですね、うん、実際に、アグリモンさんの、ファームの見学の授業を、していただいて、そこでですね講師をお願いしたんですけども、実際子どもたちがこんなにイチゴって、お世話に、手間がかかるんだとか、すごい天気や虫食いであったりとか、いろんな障害を、乗り越えて僕たちの食卓にね、並んでるんだっていうことを気づいてくれたので、まあ、それも、商品の開発の段階で合わせて、チラシ等で、発信するっていうことで、この前の2月26日は、子どもたちに、テントに立っていただきました。
あのいちごを摘むだけじゃなくって、お世話をしてるところをちゃんと知ってもらってるんですね。
そうですね、この子ども企業体験教室というのは本当にたくさんの地域の方と の, あの協力で成り立っているので、一つの物事は本当にいろんな人の力を借りて成り立っているんだよっていうことがね、子どもたちにもね伝わったと思います。
はい、それってもうまさにあの目標17のパートナーシップで目標達成しようにつながってますよね。
うん、本当にその通りです。
まあ、実際に子どもたちの反応としてはやはり地元ね、自分たちの町はいいなっていう風なお声があったんでしょうか。
そうですね、はい、実際今年3年目を、迎えたんですけども、その中学になって卒業した生徒は、今後地元で、何か食品に携わる仕事に就きたいということで今、一生懸命受験勉強を、頑張ってくれています。
わ、
他にもですね、6年生の、生徒さんは、ご自身の学校の学級新聞に、自分たちの住んでる地域に、こんな人たちがいるんだよ、こんなに、僕たちの、食卓や給食に美味しい、食べ物を届けてくれてる人がいるんだよっていうことを発信してくれていて、自分たちの町に誇りを持てるような、そんな、取り組みも、自主的に取り組んでくれています。
それではお二人から未来へのメッセージをお願いします。
はい、子どもたちに伝えたいなと思ってるんですけれど、はい、SDGs ってすごくね、あのスケールが大きくってちょっと難しいなっていうね印象を持っているかもしれないんですけれど、こう今まであった身近な問題がすごく見える化されたものだと思うんですね。なのでこう自分たちがあのできる一つ一つのね、あの身近な取り組みからあの取り組んでもらえたら、少しずつ未来がね良くなっていくよっていうところをね伝えたいなと思います。
そしてですね、まんまるポケットの、はい、目標としては、これからもですね香川県から全国の子どもたちにコンサートを届けていきたいと思うんですけども、その中で香川の歌のお兄さんお姉さんとして地元の魅力っていうものを、たくさんの方に発信していけるような活動を続けていきたいなと思っています。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは合同会社僕と君の森さくらさん、山本龍太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人の活動は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりをにつながるお話でした。今日の活動を聞いてると、こう地元のことを知って、そして地域の人や周りの人を大切にしているっていうことがまさしく目標17のパートナーシップで目標達成しようにもつながっていますよね。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 香川大津奈美子でした。次回は FM 徳島からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。